イベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの井口哲也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。井口さん、気がつけば、はい、今回の配信が1月26日配信ということで、
あ、そか、
1月最後なんですよね。
早いね。まずいね。
この調子で今年もあっという間に過ぎ去ってしまうような気がしてしまうんですけど。
まずいね。
ただ1ヶ月ということでですね、私関連して思い出すことがあるんですけども、宇宙オタクの私としましては、宇宙飛行士の野口聡一さんが国際宇宙ステーションに いらっしゃって1ヶ月なんですよ。
あ、そっか、
はい、
もうそんななるんだね。
そうなんです。
そ
うか、
地球にいるとあっという間だけど、宇宙にいるとどうなるんだろうね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、
ちょっと聞いてみたいです
ね。
今って、いや世の中進んでるなと思ったのが、ツイッター、あれでですね、野口さんが近況をつぶやいてらっしゃるんですよ。
あ、そうなんだ。
宇宙から、面白いですね。そんなことができるんだと思って、はい、
ツイッターやってる。
私ですか、試しに、登録はしたんです。
あ、登録はした。
ただ、非公開っていうのにしてしまって、だから結局完璧な独り言になって
る。あ、そうなの。それ非公開じゃない、他からは誰も見れない。
そうなんですよ。
なんだそれ。それ何、穴に向かってなんか叫んでますみたいな。
本当ですよね。なんかもやもやしたら王様の耳はロバの耳みたいな感じで一人でつぶやいてるっていう。
ストレス解消
にもなってない。
にもなってない。
誰も気づいてくださらないっていう、当たり前ですけどね。井口さんは。
あ、僕もね、ツイッターは一応登録して、覗いてるんですよ。
お、ね、そうですか。
最近ほら鳩山首相もやってるとか。
あ、そうですよね。
ソフトバンクの孫社長がやってるとかさ、あとマイクロソフトビル・ゲイツさんもやってるとかさ、なんかね、なんだろうなと思って覗いてんだけど、
はい、
覗く一方でなんか何喋っていいのかよく分かんなくて、
自分が何をツイートしていいか分からない。
単なるね、なんか覗き野郎だけになってるけど、今一つなんか何なんとかナウとかさ、ちょっと言葉遣いが俺もよく分かんなくてさ、今一つちょっとこうシャイなんだな。まだ喋れないんだな。
なんとかナウって今何してますってことですよね。
っていうことなの。あ、そっか。
この状況だとベリモヤナウ、
ベリモヤナウ。
ということで、まあ、今日も頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
本日もベリモヤ航空をご利用いただきましてありがとうございます。この便の機長は井口、私は客室を担当いたします大江と申します。現地の天候は曇り、本日は気流が若干モヤモヤしていると報告されています。どうぞ到着までごゆっくりおくつろぎくださいませ。
ベリモヤ航空はきっと経営はいいんだろうね、これね。
若干モヤモヤ
してる。
ちょっと心配。はい、今回のマリコの今週のモヤモヤタイトルコールは、元 JAL のパイロットさんという
本当すか。
ペンネームの方、50代男性会社員の方ですね。何かと話題の JAL ですが、応援の意味も込めてフライトアテンダント風でお願いしますということでした。
バスガイドに続く乗り物編ね。
本当ですね。 今回の日経ベリタスの中にも、うん、この JAL 関連の記事もありますからね。
そうね、はい、毎週連発しますよね。
ぜひご覧いただきたいと思います、うんうん、ということでマリコの今週のモヤモヤですが、はい、1月最後という話先ほどありました。
はい、
今年、うん、ではこれから先の景気はどうなっていくのか、うん、というところを知りたいんですよね。うん、
まあ年が明けてね、日経平均株価、まあ、日本株もですね、
はい、
まあ、結構ね割と他の先進国に比べても出遅れしたのが、まあ、かなり、ね、上がってきていい感じかなと思ってたら先週末またちょっとかなり、
ね、そうでしたね、
そう下がっちゃったりなんかして、で、まあ、今年の年始のね3人集まった大砲弾で大江さんから2番底はないのかと言われて、はい、まあ、おそらく大丈夫じゃないかと言ったんだけど、うん、ただちょっとやっぱここに来てちょっといろんなところでこうねもやもや低気圧がいろんなとこにちょっと出てきたかなと。
そうです
か。うん、で、まあ、大江さんの質問は日本経済はどうなのかということだと思うんだけど、はい、じゃあ日本経済というのを語るときに、まあ、月例経済報告などでも言ってるようにやはりその今の日本の景気回復というのはちょっと外需頼みという状態なんで、そうするとやっぱりどうしても世界経済がじゃあどうなのよというところに大きく左右されちゃうんですね。で、その今世界経済というところにちょっといろんな各地にですねちょっとねモヤモヤがいっぱい出てきちゃってるなという感じで、まあ、大きく言うと3つあるのかなと思うんですけど、まあ、今一つ大きなのがその中国ですね。
はい、
で中国、先週の21日か、2009年10、12月期の、GDP というのをこう発表したんですけども、実質成長率がですね前年同期で 10.7% と、
はい、
でこれはですね、いわゆる2桁台の成長というのは、実に6四半期ぶりとで、ということで、まあ、一時期はあれですね、2009年1、3月期に、中国の成長率は前年同期比で、はい、6.2% まで、まあ、起こったんですけども、うん、そこから、まあ、急速にまた回復してきてですね、うん、だから2009年通年では 8.7% と、うん、で、まあ、中国っていうのはその 8% っていうのをとにかく死守すると成長をね
8%
っていうのを言ってましたから、まあ、世界、ね、世界金融危機の中で、まあ、その目標をちゃんと達成しちゃったという意味で、まあ、いいじゃないかと、
2桁に乗るぐらい成長した、ね、ということは
いいじゃないかという感じなんだけども、実はそこの、また急回復というのが逆にちょっと今問題になってきててですね、
これはちょっと成長しすぎた、うん、ということなんですか。
というのは、まあ、中国はですねそういう、まあ、世界、経済危機ということでそのやっぱり成長率が弱まっちゃうと雇用がの喪失スペースがこう鈍ってくるので、はい、雇用が作れないとやはりその、ね、13億人もいる国民のいわゆる社会不安が高まってしまうので、それで絶対に 8% ということで、それで、まあ、相当な金融緩和をやって、
はい、
相当金融機関の融資をものすごい勢いで増やしたんですね。でその結果としてやっぱりその不動産価格は相当今上がってまして、それで逆に言うとその経済が過熱してきて今度はインフレの心配っていうのが出てきた。ね、で同じ21日にこう発表されたその中国の消費者物価指数、
はい、
これがですね、12月なんですけどこれが前年同月比で 1.9% プラスまで上がってきたと。で、この中国の消費者物価指数っていうのは去年の2月に、マイナスになって、そこからずっとマイナスが続いて、はい、去年の11月に、0.6% プラスって、だからこの時に10ヶ月ぶりかな、
はい、
に、まあ、プラスに転じたんですけども、それが急速にちょっとね、上がってきちゃってる。
あ、これはインフレの
兆候では
ないかと。
そう。それで、まあ、現地のエコノミストなんかの間には、まあ、今年の2月ぐらいにはですね 4% ぐらいまでちょっと上がっちゃうかもしれないなということは言われてまして、だからその中国にとってはその雇用を作らなきゃいけないという一方で、はい、そのいわゆる食料品だとか生活物資の値段が今度上がってきちゃうと、はい、これはこれでまた国民の不満が溜まってきちゃって、やっぱりインフレっていうのもやっぱりどうしても避けたいということで、今度はやっぱり中国が今度金融引き締めに動くんじゃないかと、すでに1月に入ってから、いわゆるその一般の銀行がですねその中央銀行に預けるその預金の比率、
はい、
でこの、預金準備率というんですけども、これをまあ若干引き上げてですね、いわゆるちょっと世の中に出回ってるお金をちょっと若干引き戻すような動きが出てて、まあ、それ自身はそんなに大きなものではないんですけども、まあ、インフレ率が上がってくるとですね、まあ、かなり引き締めをきつめにしてくるんじゃないかという観測のもとにですね、ちょっと若干、まあ新興国ですね、はい、とかあるいはその中国向けの輸出で売っているその資源国の通貨とか株がちょっと今売られているというような状況になってきてですね、
それは日本にも影響するわけですか。
そうですね、まあ、やはりですね、はい、その中国の いわゆる経済がその世界に占める影響力っていうのがやっぱりものすごい高まってきてるんですね。というのは、まあ今年その中国の名目 GDP っていうのが、日本を抜いてですね、おそらく世界2位になると言われてるんですね。だいたい日本円にして490兆円ぐらいかになって今年ね、
はい、
でまあ日本上回ると言われてる、それでもそのまあアメリカがだいたい14-15兆ドルですから、アメリカのだいたいまだ3分の1ということなんですけども、はい、ただそのいわゆる成長への寄与度っていうことでいうと、今年のその中国の GDP の増加分っていうのがおそらく50兆円近くになってる、で、アメリカの方はまあ仮にその 3% 成長ってことになっても、はい、まあ40兆弱ぐらいということでいくと、その世界の経済成長の、ね、最大の権益ってもうすでに中国になっちゃってるわけですよ。
そうなんですね。
だからその成長率がちょっとでも落ちると、やはり世界各国にね、当然ながら影響を及ぼしちゃうということなんですね。だからまあね、かつてはその日本企業の経営者なんかもみんなやっぱりアメリカの景気がどうなるかっていうのを一生懸命見てたんだけど、はい、まあ、これからね、アメリカ以上に中国がどうなるかというのを見とかないといかんのかなっていう感じになってきましたね。
そういう時代が現実のものとなったわけですね、
うん、そうそうそうそう、
あと中国以外に注目する、
でですね、次はそのアメリカの金融の動向っていうのが、非常に気になるところになってきて、
アメリカですか、
やはり同じ21日、はい、アメリカのオバマ大統領がですね、まあ、金融危機の再発防止に向けて新しい金融規制案を、導入したいということをまあ発表してですね、はい、で具体的な中身っていうのはこれから詰めていくんですけども、はい、例えば銀行に対してですね、そのヘッジファンドの保有とかですね、出資を禁止したりとか、あるいは大手金融機関のその負債の規模に例えば上限を設けるというような、はい、まあ、規制をかけたいと。で、まあ、アメリカの金融機関とやっぱりその何て言うんですかね、まあ、あのレバレッジ経営ってよく言いましたけども、まあ、とにかくその借金によってリスクマネーをつぎ込んで利益を上げていくという、まあ、あのモデルで稼いできたので、それがまあ若干ちょっと行き過ぎちゃってですね、まあ、金融危機という結果に至ったわけで、まあ、そのリスクをなるべく減らすという意味ではこの規制の方向性は分かるんですけども、ただですね、その、まあ、アメリカの金融機関とその金融危機後にですね、まあ、やっぱり急速に業績を回復してて、
ね、
まあ、かなり その大手金融機関がですね、もう公的資金の返済とか始めちゃって、はい、でまあ、その業績回復の原動力になっているのが、やはりその自分である程度リスクを取って、まあ、市場でトレーディングをやって稼ぐというところで、まあ、利益を稼いでるんですね。で一方でその通常の貸し出しっていうのは、やはりそのクレジットカードの焦げ付きとか、やっぱりまだ家計の方は相当厳しい状態ですから、貸し出しでの儲けってなかなかまだね、厳しい状態にあるんで、で今回の規制ってはどちらかというとその、まあ、リスクマネーで戦っている部分を規制しようということなんで、そうするとそのアメリカの金融機関の業績回復が遅れるんじゃないかと。でそれが遅れると、逆に言うとその今度はやっぱりね、資産のリストラによってバランスシートを立て直さなきゃいけないので、まあ、日本の金融機関がね、長年そのやっぱり不良債権処理っていうのを追われたように、はい、ちょっと同じようなコースをたどって、で結果としてその業績がなかなか回復しないんで、その逆に銀行の貸し出しも伸びない、でそうすると家計とか中小企業にも、なかなか今度はお金が回らなくなるんで、まあ日本がそれなかなかね抜け出すのに苦労してそのデフレに陥っちゃったんだけど、下手をするとそういうことになるんじゃないかという不安が、まあこの規制によって出てきていると。でまあそのね、危険は多分オバマ政権も分かっている
はずですね、うん、ただそういうリスクがあるのにどうしてこの規制をする必要があるんでしょうね、うんうん、
これはですね、その、まあ、さっきそのアメリカの危機が急速に業績が回復しているって言いましたけども、はい、まあ、その結果としてボーナスも結構出ちゃったりするもんなんで、でね、まあ、普通のアメリカ国民全般について言うとまだ失業率 10% 台とかね、相当厳しい状況にある中で、なんだと、ね、税金を使って金融機関を作ったのに、なんだか知らないけどまたこの人たちはいっぱいボーナスをもらってんのかという、まあ、国民の反発はやっぱ相当
不満は募りますよね、
出てきてしまってるんで、オバマ政権としてもですね、ある程度その金融機関に対して厳しめの政策をやらざるを得ないということがあるんですね。
そうですね、
だからちょっと、まあ、非常に市場のね、反応を見ながらうまくいわゆる政策を調整してるんで、まあ、二番底みたいなことないんじゃないかって言ったんだけども、逆にその、まあ、ちょっと金融機関憎しみたいなことになってしまうと、ちょっとその市場のね反応が厳しくても、あえて 厳しい規制をはめちゃうみたいなことが起きる可能性もあるんで、はい、このあたりはちょっとまあ、多分実際の規制をね導入するまで紆余曲折があると思うんですけども、ちょっと要注意かなという感じがしますね。
そうですか、うん、ということで中国、うん、アメリカと来ましたが、
うん、もう一つはで、今年もう一個その気になるのはいわゆるそのソブリンリスクっていう言葉で言われるんですけども、
ソブリンリスク、
まあ、国家財政の、ね、リスクで、まあ、金融危機っていうのはいわゆるその、まあ、アメリカの家計であるとかあるいは企業とかが、やっぱり借金をどんどんどんどん膨らまして、はい、まあ、自分の実力以上に、お金を使っちゃったと、で、まあ、それが限界を迎えていわゆる今、アメリカの企業も家計も一生懸命借金を減らしているという過程にあるんですけども、でそうすると当然ながらその需要が減りますから、今度は、政府の方がお金を出していわゆるその需要を支えると、でその結果何が起こるかというと国が今度借金を膨らます、だから今起こっているのは企業とか家計が背負ってた借金を事実的には今度は国の方が借金して支えているみたいなね、はい、だから借金のちょっと若干シフトみたいなことが世の中全体で見ると起こってたんですね、はい、でそうすると、今度はじゃあ、ね、政府の財政っていうか、お金の支払いは大丈夫なのかと、
そこが心配になって、ね、
そう、これが次の焦点になってきて、でそこが今ちょっと気になってきてるのが例えばギリシャ ね、それで、先週やっぱりそのヨーロッパの市場でギリシャの国債っていうのが、まあ、かなり下落してですね、はい、で、まあ、これ指標となるその10年ものドイツ国債と その利回り格差、がですね、まあ、3% ぐらい開いちゃって、これがまあ一応このスプレッドって言うんですけどね、このスプレッドがいわゆるその1999年のユーロ導入以来最大まで来ちゃったということなんですね。まあおそらくその、まあ、なんていうかな、EU もですね、その、まあ、ユーロを守らなきゃいけないんで、はい、最終的にはギリシャが支払いができないということにはおそらくならないとは思うんですけども、うん、まあ、やっぱりこういう不安が高まってくるとそのギリシャ以外にも例えば、スペインだとかですね、あるいはアイルランドとか、財政情勢厳しいところのまた金利がこう跳ね上がってくると、
はい、
ね、でそうするとマーケットがまたそのあたりから不安定になってくる可能性があるので、この、まあ、ヨーロッパを中心とするソブリンリスクというのも今年はちょっと気をつけた方がいいなという感じですね。
世界各地に不安要因があるわけですね。
そうなんですね、で、まあ、ね、最初に戻って日本にとってはじゃあどういうことになるのということなんですけども、例えば中国の、まあ、経済が減速するとですね、そうするとそのいわゆる中国向けの輸出で稼いでる新興国あるいは資源国ですね、
はい、
この辺りの通貨も、ね、売られて下がる、ね、でアメリカもこういう状況で金融にまた不安が出てくると、ドルも下がる、
はい、
ね、でヨーロッパの方は今度は、ね、ギリシャとかこういうところの国家財政は大丈夫なのかということになると、またちょっと今ユーロも下がってる、でどこがあるかというと、ね、消去法で円が上がっちゃうというね、
円高になって
しまう、そうですね、またちょっと円高の方に触れるとまた日本企業の業績もちょっと影響が出てきちゃうというような感じですね。まあ時々ね、いろんな経済指標が出るごとにマーケットのセンチメントって変わりますから、はい、まあ、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりするとは思いますけども、ただまあ今年そうですね、半ばぐらいまでは今言ったような要素がどういうふうになるのかね、ちょっと注意深く見とかないとまた経済の流れが変わる可能性はあるかなという感じですね。
今井口さんにお話しいただいた関連の記事、今週発売中の日経ヴェリタスの関東記事、
ちょっと緊急特集ということでね、
そうですね、緊急特集ですね、
副
調市場に三極リスクということで、載っていますので、詳しくは日経ヴェリタスをご覧いただきましょう、ね、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第13回のお題は、先進医療って何？医療技術は日々進化しています。がんの治療法として最近では粒子線治療といわれる新しい方式も開発されています。治療を行える施設が少なく健康保険の適用が認められるほどの臨床例がないため、先進医療と呼ばれる健康保険適用外の治療となります。この先進医療に関わる費用については医療費控除の対象にはなりますが、基本的には全額自己負担で高額療養費も適用にはなりません。ただし平成17年度の患者調査による国内のがん患者142万人に対して、 粒子線治療が平成18年度に行われた件数は986件、比率として 0.07% しか受けていないという見方もできます。必要性をきちんと見極めて加入する、先進医療という目新しい言葉であっても、やはり保険の基本に立ち返って考える必要がありそうですね。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきますが、今週の関東記事、下の部分にありますね、うん、国際神話が崩れる日、うん、財政膨張、白氷、薄い氷と書く白氷ですね、はい、の長期金利安定となっていますが、はい、どういう話題なんでしょうか。
そうですね、まあ、民主党新政権発足してですね、まあね、去年年末の予算編成作業もですね、まあ、すったもんだしましたけども、まあ、やはりね、こういう経済情勢なので、はい、まあ、支出は膨らむ一方で税収は足りないと、一段とそっとね、日本の財政状況も厳しい中でですね、まあ、バブル崩壊以降本当にね、ずっと言われているその、ね、日本の国債発行残高ってどんどんどんどん膨らんできて、はい、ね、こんなことやってるといつかはおかしくなっちゃうぞと言いながら、とりあえずまだおかしくならないで、はい、持ってきちゃって、でまた一段とね、財政はこれから悪化しそうな情勢なんだけど、じゃあどうなんのよと、
はい、
ね、大丈夫なのかというのをちょっと一回ちゃんと検証してみようということで、まあ、今回ねこの企画をやったんですけども、はい、でまあ、今現在まあ、日本の国債発行残高大体約700兆円、
700兆円ですか、
あってですね、はい、でまあ、日本のね、いわゆるその年金債務なんかも含めた、はい、いわゆるその政府のですね、債務残高ってのはどぐらいあるのかと、GDP 対比でこれ IMF が、計算してるやつなんですけども、GDP のなんと 227% ね、これ例えばまあイタリアもかなり悪いと言われてイタリアでも大体 120% とかね、うん、まあ、アメリカも、ね、急速に悪くなってるのそれでも 94% とかね、まあ、相当日本は突出して、大借金国になっちゃってると。
そうなんです、ね、
かつ、まあ、足元の財政赤字もですね、これも IMF の計算なんですけども、はい、直近の2009年で、GDP の 10.5% 財政赤字の規模がね、はいはい、でこれギリシャが、まあ、12.7%で、例えば、まあ、ヨーロッパでも悪いというスペインも、12.3% か、なんかね、ヨーロッパのいわゆる苦しいぞと言われている国とほとんど同じぐらいの財政赤字、
ね、ギリシャというとかなり苦しい国ということで、ね、そうご紹介したばかりです
にもかかわらず、日本の、ね、あの10年もの国債のいわゆるこれ長期金利と言ってますけどもの、利率っていうのがね、1.5% よりまだ低いと、なんでと、
なんでですか
っていうのは、はい、なんでかというとですね、はい、いわゆるその日本にはですね、まあ、いわゆる個人の金融資産というのが1400兆円もありますと、ね、それが、まあ、かなりの部分が銀行に預けられて、
はい、
で、銀行もなかなかお金を貸すところがないので、うん、とりあえず国債で保有していると、うん、いうことで、とりあえず資金的には調達できてしまうので、金利は今のところ上がらないと。
そういうことなんですね。そう。
ただ、まあ、これ企業として考えてみると、はい、ね、その毎期毎期の決算は大赤字出してますと。
そうです
ね。で、でもなんかとりあえず貸してくれる人がいるんでですね、まあ、借金毎期毎期増やしてってですね、
はい、
大丈夫です、会社は回ってますと。でもそれ大丈夫です、大丈夫かっていう話なんだよね。
どんどん借金 の、ね、総額は増えていってるわけですよね。
そうで、じゃあそれ本当にいつまでも大丈夫なのかということなんですけども、はい、問題はいわゆるその一つは1400兆円といわれる、まあ、個人金融資産ですね、でこれがいわゆるその日本の高齢化っていうのがいよいよ本格化してくるとですね、いわゆるその、まあね、退職した人っていうのは基本的にはむしろ貯蓄を取り崩す方になってきますから、はい、日本の個人金融資産もこれからはちょっとさすがにピークアウトして減っていく、そう。で、その一方でこのまま、日本の財政状況がですね、こういう状況が続くと、おそらくまず2018年度ぐらいには、はい、さっき700兆円って言ってた国 国債発行残高、これが1000兆円を超えるんじゃないかと。
今から10年以内にこういう状況になる可能性がある。
そうすると、これは IMF の試算なんだけども、はい、まあ、2019年ぐらいには、日本の公的債務、これはあの地方の債務も含めたあの数字ですけども、これがまあ個人金融資産を上回るかもしれないと。
あれ、そうなった時大変なことになります。
そうそう、だからあの日本は基本的には国債発行してそれをその、まあ、国内の投資家に全部買ってもらってたので、はい、あの例えばギリシャとかはね、相当あの海外の投資家に買ってもらってるんで、まあ、そういう海外の投資家って基本的にはそのギリシャの会社が厳しいなと思ったら金をさっと引き上げてしまうんで、あの急に金利がパッと跳ね上がるんですけど、日本の場合は基本的には日本の投資家が買ってるんで、あの急にお金は逃げないんで、はい、今までのところは非常にね、あの定期入りで済んでた、ね、でおそらくその日本経済がまだデフレが続いている間っていうのはこういう状況がまだ続くです、多分。なぜかというと、そのデフレの間っていうのは基本的にはその、ね、あの物の値段が下がっていくわけですよね、はい、で物の値段が下がっていくってことは逆に言うとお金の価値は高まってるんです。だからあの金利がものすごい安くても、はい、これ実質金利という言い方なんですけども、まあ、とりあえずお金を置いていた方があのお金の価値はむしろ高まっていくんで、
1円で買えるものが増えていくわけですもんね。
そう、例えばじゃあ、ね、例えばマンションを3000万円で買いました、はい、ところが、ね、5年後かなんかに2500万円に下がっていくなと思ったら、やはりそのお金を使うよりはとりあえずその、ね、あのマンション買っちゃうよりはお金で置いといた方が目減りはしないですから、うん、でそうするとみんなとりあえず銀行に預けておくと。で一方でデフレが続いている間っていうのはなかなかその企業も設備投資を増やしたりしにくいですから、お金の借り手もいないと、うん、その間は基本的には国債にお金が流れることなんですね、うん、ただ一方で問題はそのデフレが進んでいる間に日本の財政は一段と厳しくなる、はい、というのはあのデフレの間だったら日本あの企業とかの売り上げもなかなか増えないですから、でそうすると税収も実はなかなか増えないと。
上がらない。
そうだからその間にそのいわゆる財政ってのはなかなかね改善しないので、はい、その間にも実は低金利が続く間にも日本の借金はどんどん増えていくと。で、いつかまあなんとかデフレから脱出した時にですね、はい、気がつくとねもう借金増やすぎちゃったということになりかねない。
そしてもう個人の金融資産以上になってしまうかもしれないし、
可能性があると。そうで気になるのはですね、その CDS っていうね、これクレジットデフォルトスワップ、まあ、いわゆるその例えば日本の国債を買った時に、そのまあ、いわゆる保証をしてもらうんですね、はい、そのためのいわゆる費用、まあ、これを利率で表すとその日本国債のいわゆる CDS の利率っていうのが、はい、直近は 0.8% まで上がってきちゃったと。
それ他の国に比べてどうなんですか。
これはですね、例えば、アメリカとかドイツの国債のその CDS はだいたい 0.3 から 0.4% 台と、だから日本の場合ほぼ倍になっちゃってるんですね。だから特にその海外の投資家なんかから見るとやはりちょっと日本国債のリスクっていうのはやっぱ結構出てきてるねということになって、まあ、一部そのね、アメリカのヘッジファンドなんかは逆に言うとその、日本国債を空売りの標的にしているようなところも一部にはあるようでですね、まあ、着実にちょっとこのまままだ金利が上がらないから大丈夫と言ってると実は着々と情勢は悪化しかねないぞという状態になって
る
ね。
他の経済大国と言われている国に比べても日本は信用されていない状況なんですね、
う
ん、
という状態になってきているということですね。
そうですか。
でまあ、ポイントとしてはさすがにやはり、ね、民主党政権もその何もしないというわけにいかないので、はい、まあ、一応今年の半ばぐらいまでにですねもう少しその中長期的な、日本の財政とはどうするんだという計画を、まあ作ろうとしているんですけども、まあ、ここでやっぱりちゃんとした、ね、あの財政再建の道筋っていうのをこう示さないと、はい、やはりちょっと市場の方からはですね、ちょっと危機信号が出てきかねないという状況かなと。
今年の半ばあたりまでにどう方針を仕立てられるのかというのがとっても心配ですね。ということで今週の日経ヴェリタス関東記事は国際神話が崩れる日、財政膨張白氷の長期金利安定という記事でした。それではですね他のおすすめ記事の見出しご紹介しておきましょう。近づく確定申告、損失繰り越しも忘れず。もうすぐですね。
そうなんですよね、はい、これ2月16日からですねいわゆる確定申告全国の税務署で始まるんですが、はい、まあ、特にあの日経ヴェリタスなんで、まあ、投資家の方向けにねちょっとポイントをですね、まとめて ありますので、例えば、まあ、今回からですね、その株式の売却損と、はい、いわゆるその配当所得の、損益通算というのをこう認められるようになって、うん、いわゆるその源泉徴収で、払ったいわゆるその配当に対する税金を多少軽減したりとかね、そういうこともできますので、まあ、ちょっとどういう申告処理が必要かとか、まあ、そういうのも含めてなるべく、はい、実務的に、解説してますので、ぜひ参考にしていただければなと思います、
はい。うん、そしてもう一つ、先ほどもご紹介しましたが、はい、JAL の、はい、問題ですね。日興債券封印した国民負担、鳩山政権参議院選挙への影響回避に不信、うん、
ね、これはまああれですね、会社構成法申請に至るまでのちょっと、まあ、はい、インサイドストーリーというのをですね、まあ、詳しく書いてありますので、はい、ご興味ある方はぜひ読んでいただきたいなということですね。
そうですね、うん、ということで、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介いたしました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ヴェリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ヴェリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。の日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いや、盛りだくさんでしたね。
盛りだくさんね、なんかちょっと喋り疲れちゃった、今日。
井口さんが今日暑かった
暑かった、ちょっと、ね、ちょっと来すぎちゃったみたいな。
あ、そういうことだったんですか。
すいません。
実際に暑かった
暑かったですね、なんかね。
そうですか、うん、はい、ではですね、まだまだお付き合いいただこうと思うんですが、日経ヴェリタス本市内のコーナー企画ですね、大江真理子のモヤモヤトーク、トークと書いてトークの方のコーナーなんですが、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいていますので、ご紹介いたしましょう。小学部志望受験生さん、10代の男子学生さん、あ、だから受験勉強にこれ使っていただけてるってことです
ね。そうなのかね、
うん、おお、ありがたいですね。ちょっと頑張っていただきたいですね。
頑張っていただきたいですね。
今ってちょうど受験シーズンですよね。
この間センター試験とかやってたもん。
あ、そうですよ、ね、もう一息ですよ。ということで、そんな方から質問をいただいています。僕の使っている政治経済の参考書に、無担保コールレート翌日ものは2003年6月には一時マイナス金利になったとあるのですが、これについてモヤモヤしています。マイナス金利ということは、そして、そもそも無担保コールレート翌日もの自体もよくわかりません、解説をお願いします、ということです。
高校の教科書かな、無担保コールレート翌日ものは今や高校の教科書出てくるの、
参考書に載っている
そうなんですよ。参考書に載ってるの、すごいな。
いや、ここに引っかかるという方が、うん、
でも確かにね、マイナスになっちゃったことあるんですよ、金利がね。どういうことなんだろうか。
だってつまり、まあ、貸した側から見てみると、うんうん、貸したお金よりも戻ってくるお金が少なくなっちゃう。
金利を払ってお金貸してるっていう状態で、
貸させてくださいみたいな、うん、よくわからない。
わからないですね、謎ですね。
ということで、ここで井口さんにはお答えいただかず、うん、
はい、
来週日曜日発売の日経ベリタスの大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにいたしましょう、はい、今回質問が採用されました小学部志望受験生さんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみにお待ちください。そして受験ファイト一発頑張っていただきたいですね。
ね、頑張ってほしい。はい、
皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしておりますよ。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。